10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。昨日は2017年6月5日月曜日、六曜は旋風先負けでした。最近たまたまですね、見かけた記事で、モノキュラーの話があってですね、モノキュラーってのは日本語にすれば単眼鏡ですね。双眼鏡が2つのね、見るところがあるとすると、単眼鏡っていうのは1つと、望遠鏡とはまたちょっと違うんですけれども、この単眼鏡、実はね、私ね、意味なくね、結構前から欲しかったんですよ。いや、双眼鏡もいいですよ。双眼鏡も、好きっていうか、昔父親が、なんであれ持ってたんだろうな、ボート乗ってたからかな、かわかんないですけど、持ってて、で、それ、子供の頃も覗いたことがあって楽しかったんでね。で、大人になって望遠鏡っていうか、望遠鏡は、置いてわざわざ見るようなね、機械っていうのはないんで、いいとして、双眼鏡は欲しいなと思いつつ、じゃあ何見るんだと。あんまりね、そんなにアウトドアな人間でもないんで、やれバードウォッチングしに行こうだとかね、やれなんか星空見に行こうっていう趣味もないんで、もっと学生というか、20代の頃は、じゃあ車出すかって言って車出してくれる友人がいたりですとか、あと自分も車乗ってたんでね、じゃあどっか行ってみるかっていうことができたんですけど、最近ね、住んでる場所のせいもあって、あんまり双眼鏡手に入れたはいいけど、じゃあどこにね、何を見に行くっていうので、ちょっとね、二の足を踏むっていうのがあったんで、欲しかったんですけど、双眼鏡は諦めてたんですよ。でも単眼鏡はなんか欲しかったんですね。望遠鏡までではないけれども、単眼鏡はなんか欲しかったんですよ。もう意味なくもう何が見たいとかそういうんじゃなくて、なんかああいうのがね、欲しいと。でもすっごい立派なのだと当然高いわけですよ。で、そんなわざわざ高いの買ってね、もう何万もするわけですよ、いいのはね。そんなのわざわざ買って、じゃあ何見るんだって言ったら、見るもんないわけですよ。で、そんなこんなで結構もう年月が経ってですね、でたまたま見かけた記事っていうのが、いわゆる美術展だとか美術館だとか博物館でそういう単眼鏡を使ってるっていう人が結構いるって話だったんですね。双眼鏡を使ってる人もいたようなんですが、結構流行りは単眼鏡だと。あ、これは渡りに船だと思って、で、最近の単眼鏡どんなのがあるんだろうと、モノキュラーですよね。もう単眼鏡と同じものなんですけど、モノキュラーって響きも好きなわけですよ。双眼鏡はビノキュラーとかバイノキュラーとか言って、ちょっと私の中では今一つなんですけど、モノキュラーみたいなね、いうようなところで、で、何かいいのがあるかなと思ったら、ビクセンの単眼鏡のマルチモノキュラーシリーズっていうのがあったんですね。で、これのそのマルチモノキュラーシリーズが比較的評判がいいということで、で、これね、3倍と 4×12 と 6×16 と 8×20 っていうのがあったんですね。で、この中で、まずモノキュラーが欲しいと。でもモノキュラーを買ったからには何かに使わないとあんま意味がないのねと。で、何に使うかって言ったら、じゃあ自分がね、見るであろうというところも想定して、じゃあ美術展だとか美術館だとか博物館用にということを考えて、 4×12 のビクセンの単眼鏡、こちらの方を先日入手いたしましたので、それについてのですね、お話をしてみようかなと。そもそもこのモノキュラー、興味があってね、そういうモノキュラーに興味があって、いろんな品物を物色されてる方だったら、品物っていうか、だからいろんな単眼鏡をね、物色されてる方だったら、もうご存知だと思うんですが、まず何倍がいいかっていうところですよね。確かにその倍率が単眼鏡だと、3倍から上は8倍とか10倍だとか、もっと上もあるのかな、単眼鏡レベルであるとは思うんですけれども、何を見るかですよね。これさっきの自分の話もそうなんですが、これ例えばいろんなところに行って遠くのものを単眼鏡で見るという、なんかその趣味なり何なりあるんだったらいいんですけれども、そういう例えば美術鑑賞だとか舞台の場合は、でもやっぱりオペラグラスみたいな方がいいんですかね、ああいう劇場なんかで見るときはね。で、そういう舞台ではその片方の目だけだとちょっとやっぱり心もとないところあるかもしれないですけど、美術展みたいなもの、絵だとかなんかだとやっぱりその単眼鏡でちょっと見るっていうのがいいんでしょうね。なんか双眼鏡で見るのもなんか重たいですからね。で、単眼鏡で 4×12 のを選んだのは、まず価格が手頃な値段に落ち着いてたと。アマゾンの方でね、もともと1万円以上するものが6450円だったと。 いうところもあって、まあだからそれを高いと見るか安いと見るかなんですけれども、こういうその単眼鏡だとかなんかのいいものの中では比較的安い方だと思いますよ。もっと安いものも当然売ってるんですけれども、ここで気をつけていただきたいのが、まあ いただきたいのはなんて言い方しちゃってますけど、私もそんなに詳しくなくて、最近なんか調べてそういうことなんだって知ったばかりなんですけども、まずその倍数が大きければ大きいほど当然遠くは見ることがね、遠くっていうかまあよりその遠くのものを近くに見ることができる、まああるいは近くのものをよりその拡大して見ることができるのはそうなんですけれども、まずその倍率が高きゃ高いほど手ぶれというものがですねすごい気になると。で、私もその単眼鏡持ってなかったんでどれぐらいの倍率がいいのかなと思ったら、やっぱりその美術鑑賞あたりには4倍ぐらいがちょうどいいと。6倍だと結構その持ってて最初のうちはいいけど、だんだん何回も見てると手がぶれてくるみたいなね話が書かれてて、あじゃあ4倍かなと。でその後についてる 4×12 とか 6×16 とかっていうその後のかけるいくつっていうのは、これもねなんでそういう書き方をしてるのか私よく知らないんですが、単純にそのレンズの明るさ、レンズのっていうか覗いた時のその視野の明るさなんですね。光景か、12とかその後の16とかは光景なんのかな、いわゆるレンズのそのサイズですよね、まあ、直径なのか何なのかちょっとよく分かってないんですけども、そのサイズが書いたんですけど、じゃあそのサイズが今度は口径が大きければ大きいほどいいのかしたら、まあそれはそうなんですが、単純に言ってしまえばその倍率と口径の関係なんですよね。で口径のサイズだから後ろについてるかけるいくつっていうのの数字から、その倍率の数字を割った、数字というのが瞳径と言われるものなんですね。で瞳径の事情がその単純に単眼鏡あるいは双眼鏡の明るさの数字になってるそうなんですよ。そうなんですよとか、まあそういう計算なんですが、例えばだから私がその購入した 4×12 っていうのは12の口径で4倍率、これをだから単純に割ると3ですよね。で3が瞳径なんですけれども、それを事情すると明るさ、サザンが9の 9.0 という明るさなわけですよ。でこれが 6×16 になると、これ単純に割ると2点いくつかになって、これを事情すると6ぐらいなんですよね。だから 6×16 の方が明るさは実はこの 4×12 よりかは若干暗いっていうことなんですね。で暗いとなるとその外のものを見る分にはいいんですが、いわゆるその屋内のものを見ていくと、特に美術展のあたりは照明が落ち気味だったりするじゃないですか。でそういう時の場合はやはりその少しでも明るい方がいいということで、だいたい 4×12 あたりのものがいいというふうに言われているようなんですね。で実際私もこれ入手して、まあ、まだあんまりちゃんといろんなものは見てないんですが、まあ、写真展に行って見てきたんですけれども、確かにね4倍って聞くと、まあ、どれぐらいのねその倍率、他にもたくさん倍率があるからね、その中から比べると4倍したらそんなに倍率高くないんじゃないのって一生思うかもしれないですけれども、その美術展だとかそういったような博物館だとかなんかの見るにはちょうどいいですよね。で4倍ってね、普通の空なんだっけ、デジカメなんかでも、まあ、今でこそいろんな何ですか、光学系で10倍とか12倍とかね、でデジタルズーム合わせて60倍とかいうのもありますけれども、その当初で出た頃っていうのは、まあ、2倍とか3倍とかっていうのがね、ズームがあったかと思うんですが、2倍3倍だけでも結構倍率大きいわけですよ。で4倍ってなると、その遠くで例えばそうですね、今日も東京メトロポリタンフォトグラフミュージアム、だから東京都写真美術館ですね、行ってきたんですけれども、そのアルファベットの横文字が全部入るのが10倍だとして、で4倍にすると間のその、メトロフォトミュージアム、フォトミューぐらいまでしか入れないわけですよ。っていうかそれぐらい倍率がね、それぐらい拡大されてるっていうことなんで、これちょっと口で説明して伝わるかどうかわからないですけれども、大体これぐらいがいいのかなと。まあお値段とあとサイズもね結構小さかったんで、首からずっとぶら下げてましたけど全然重くなかったんでね、これはいい買い物をしたなと思うんですけど、まあそのためには、これをね活用するためには、これからどんどんその博物館とか写真展だとかいろんなものを見に行こうかなと思ってますね。はい、美術展とかねはい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。